本日のメッセージは、敵のそしりを止めさせる霊的城壁を築けと題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記5章です。まず、はじめに9節、10節をお読みいたします。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は、私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も、私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに、金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。アーメン。今日の御言葉を通して、私たちの城壁の内側、自分の罪をしっかりと悔い改め、その償いの行動をもって、サタンのそしりを一言も受けないまでの堅固な霊的城壁を築く私たちでありますように。それでは、パスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちのすべての負債を帳消しにし、私たちを不利に責め立てる一切の債務証書を無効にして十字架に釘付けてくださいました。この十字架の死を今日も褒めたたえます。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛し、私たちをあがなうために、救うために、御子自らが十字架にかかってくださって、そして、私の一切の責め立てる負債、債務不祥書、悪魔サタンのあざきり、罵りを無効とし、むしろ悪魔サタンの頭を砕いてくださったことを感謝し、あなたを褒めたたえます。今、我らは、そのあなたが成してくださった素晴らしい技、救い贖いの技を、よく知ることができますように。ここから決して離れることなく、しっかりと城壁を築くことを今日学ばせてください。語るしもべらの唇を清め、また預かる一人一人を整えてください。これからのすべてをただ聖霊様の支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくネヘミヤ記の方から学んでおります。このネヘミヤ記は、ネヘミヤは何をした人か、イスラエルの城壁を再建した人ですね。城壁、これはとても大事なものです。私たちの城壁がもししっかりしていない、もしこの外部と内部を隔てる境界線、そしてその外部からの敵を守るこの城壁がもし壊れてしまっている、しっかりしていないとするならば、私たちの人生のあらゆる良きものは、悪いものが、好き放題侵入して入ってきて、好き放題奪って、踏みにじって、蹂躙して、そして、私たちは貧乏のまま、ちょっと良くなったらまた入ってきて、奪って、そういうことの繰り返しになってしまいます。どんなに、この城壁が大事なものか、まあ、先週まで学んだんですけども、で、しかしですね、どんなにこの外側の城壁、物理的に堅固なものを打ち立てたとしても、どんなに企業がセキュリティを強化して、もう指紋認証とか監視カメラとかいかにしっかりしてもですね、しかし自滅してしまう場合は自滅してしまうんですね。一体なんでこれ自滅してしまうのか。外側のセキュリティしっかりしてない。これですね、この霊的な目に見えないセキュリティ、目に見えない城壁をしっかりと気づいていないときに、その、ことが、悪しきものがいとも簡単に入り込んで、滅ぼしてしまいます。どんなにですね、私たちがですから外側を繕っても、経済的に、あるいは、もう外見的に着飾ってもですね、この霊的城壁というものがしっかりしていないとするならば、滅ぼされてしまいます。
私たちの攻撃するものというのは内と外にあるということなんです。一番困ったものは、内なる攻撃を受けていながら気づいていないということなんですね。自分の中に攻撃そのものの材料をずーっと持ち込んでいる。それなのに、それにはあんまり気づいていない。それで、むしろ一番最初気づかされているのは、外から来るものは何とかしよう、何とかしようと思っているんですけれど、イスラエルはね、そういう面からしてみるとすごいなと思っているのは、中に臭いものを置いちゃいけないんですよ。だから、糞の門っていうのがある。門っていうの。そう。イスラエルに。だから、腐ったもの、汚いものはね、中に置いちゃいけない。だから、ちゃんと外に出さなきゃいけない。だから、例においてもそういったことをしっかりとね、もう、既成事実として教えるために、主ご自身がね、生活面においても腐ったものはイスラエル中に置いてはいけない。なぜ？このエルサレムの中に置いてはいけない。パセ。ということをこう定められているわけなんですね。でも、私たちは外から来る敵に対してはものすごくディフェンスを強くしよう。と思っているんだけど、自分の中にね、汚いものを抱え込んじゃって、そしてね、いつも匂いがするの、汚い匂いが、くんくんくんくん、くんくんくんくん。いや、嫌だなーって。もう、いろんなね、外から来る匂いするものを全部退治したはずなのに、なんでこの匂いがあって、くんくんくんくんって。まだこの匂いがするな。匂いがするな。自分の内から。外からの匂いがひどい時っていうのは自分の中の匂いがわからないんですよ。で、それがね、あたかも外から入ってきた匂いがしているんだと思って。で、全部排除した後に、まだ臭い。そんで、この匂い何なんだ何なんだと思った時に初めて自分の中に臭いものを抱え込んでいるということがわかる。だから、もう認識としては、もう、内にも外にも臭いものが存在している。ということをしっかりと認識して、そして両方に対処していくということを心がけていきたいと思います。アメン。
この内にも外にもということですけども、前回まではいわゆる外の敵ですね。このトビアとかスネバラテとか、ね、そしてその外の敵に対して城壁を張ったということですけども、この5章においてはですね、外の敵は一切出てきません。しかし、この内、この城壁建設している最中の、この内側に敵が潜んでいたんですね。この内側の敵、敵は本能寺にあり、という言葉がありますね。あれ、明智光秀が、敵は、本能寺、すなわち、本能寺にいる織田信長、我らの総大将が実は私たちの敵だ、ということを、発した言葉ですけども、でそれで、本来、彼の上にいる、信長、その毛利のところを、攻めたぜよ、明智光秀が命令されたんですけども、命令違反して、殿様を、勝ち取りに行く。これ、内側の敵が、のさばった良い例ですね。このように、この内側、私たちの内側に、このような敵を、のさばらせると、どうなってしまうか。聖書は、本当にその、例に、マイケルにいたまがないんですけども、ネヘミはですね、うまくこの内側の敵を対処したゆえに、速やかに、外側の城壁も、築き上げることができるようになっていきました。で、今日のこの5章からですね、その、外的な城壁のみならず、霊的城壁、内側の城壁をいかに、築き上げていくかということについて今回見ていきたいと思います。この5章はこのユダヤの民の激しい訴えから始まります。5章の1節から、時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないといい。まず、このユダヤ人たちに対して、同胞のユダヤ人に対する強い抗議の声です。ですから、外側の敵に対してじゃないんですね。トビアとかサヌバラテでなく、同胞ユダヤ人に対する訴えであるということに注目します。で、まず、もう息子娘が大勢いる。 養わなくてはならない、ね、働かなくては、ね、子供たちを養えないのに、しかし、働くということよりも城壁の再建の方に、ね、かかずりあって、で、それで、貧乏のゆえに、ね、子供たちを食べさせてあげることができない、そういう、ね、人たちもまた出てきた。ね、こういう人たち、もし誰かに助けられないまんま、ね、あなた城壁を再建する働きなさい。ね、けれども、ね、子供たちも食べさせてやらなくてはならないから、そのための働きの時間がない、ね。彼はどうしようもないですね。助けられないまんまだったら、彼は行き詰まってしまいます。で、さらに、3節。また、ある者は、この飢饉に際し、穀物を手に入れるために、私たちの畑も、葡萄畑も、家も、抵当に入れなければならない、と言った。ここによって飢饉が起きております。ね、飢饉。で、この飢饉に際して、穀物を手に入れるために、彼は、どうしたか、ね、食べなくてはなりませんから、どうしてもお金を手に入れて、ね、食べ物を手に入れなくてはならない。で、それで何をしたか、ね、畑、葡萄畑、家を抵当に入れてしまいました。ね、そういう人たちがおりました。で、さらに、4節。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために、私たちの畑と葡萄畑を型にして、金を借りなければならなかった。とります。で、ここでね、税金が非常に重い、ね、もう税金を納めなくてはならない。けれども、それと同時に、ね、働いて食べなくてければならない。と同時に城壁の再建をしなくてはならない。もう本当に行き詰まった状態ですね。で、ただですね、ここに税金がなんでこんな重いのか。これですね、何も、当時のアルタシャスタ王が重税を課したということよりも、むしろこれは内側の問題であるようです。15節の方を見ますと、わかります。15節には、これ、ネヘミヤの前任のものについて書いてあるんですけど、私の前任の総督たちは、民の負担を重くし、民からパンと葡萄酒のために取り立て、その上、銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは、民に威張り散らした。しかし私は神を恐れて、そのようなことはしなかった。ネヘミヤはそのようなことはしなかったんですけど、しかしその前任者たちは、もう役職を得るに、彼ら、民の負担を重くしました。パンと葡萄酒を取り上げた。銀、さらに40シェケルを、ね、あなた方は、ね、貢ぎ物として捧げなさい。で、しかも、その総督たちのみならず、その総督の若い衆たちも、ね、もう脅しをするようになっていたんですね。彼らに、ね、威張り散らした。そういうことで、ですから、ね、この税金が重くなったのは、要するに同胞の、ね、人たち、このユダヤの総督たちになった人たち、ね、もう本当に歴史上、役人になったら、もう途端に、もうやった、これからは、ね、絞り取られる側でなく、絞り取る側だ。ね、これから、ね、そのリベートを支払う側でなく、受け取る側だ。ね、そういう風になって、ね、それで、途端に威張り散らす、ね。そういうことはもう歴史上多々あるわけですね。当時の神の民であるはずのイスラエル、このネヘミヤが来る前のイスラエルもまさに、そういう状況だったんです。で、それのみならずですね、この5節。現に、私たちの肉は、私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。こういうふうに言って、なんでこういうふうに言うのか。これ別に外側の敵に対してはね、私の肉は彼の肉、そんなこと言わないはずです。要するに同胞の同じ血肉のもの、同じユダヤ人たち同士でね、こういうことが起こってる。で、ね、それなのに、今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実、私たちの娘で、もう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑も、葡萄畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。これが、このイスラエルの中における、この現状でした。もうほとんど異邦人と何ら変わらないですね。外側の異邦人たちに対して、この神のためにユダヤ人は、律法という優れて高度な、神様の法律を有して、 それで祝福されていくはずが、これでは全くもって、その外側の異邦人たちと全く、ね、何ら変わらない。そして貧しい人はずっと貧しいまんま、ただ取り立てられるだけ。そして、ね、もう畑もブドウ畑も危機の時には、もう抵当に入れて食料を得なくてはならない。で、それで、ね、もう抵当に入れられてしまった。ね、もうその畑から収穫ができない。ね、ブドウ畑で働けない。で、それでもう、お金がない。じゃあどうしよう。息子娘を売りに出す。奴隷として売りに出すしかない。これがね、神の民の中で、今皆さん神の民ですね。ここにいる皆さん兄弟姉妹たちです。同じ兄弟姉妹たち同士の中で、一方が他方を搾取して、奴隷状態にして、ね、他国、あの、異邦人たちと全く同じような価値観でもって、それを他人にし、ね、兄弟姉妹に対して、それを敷いて、それで、このような搾取が行われ、貧しい人はずっと貧しいまんまから立ち上がれない。まあ、そういう状況がこの時、続いていたわけです。
あのね、この干ばつ、凶作になるというのは、もう、天が味方していないというのも明らかな証拠なんですよ。皆さんが経済活動をしていて、その経済活動がことごとくためになる時というのは、今の皆さんの畑というのは、今の経済活動、それが畑なんですね。でも、やってもやっても、なんだか知らないけど、やったことが全部、逆になって自分に来ちゃう、ということであるならば、まず私たちが、あ、天が私を味方にしていない、ということに気づくべきなんですね。で、なんでこのイスラエルにおいて、この天が味方しない、このようなことが起きてしまったかって言ったらね、神が忌み嫌うものを、主が絶対にしてはいけない、ということを、彼らがことごとくやってるんですよ。で、どのぐらいやってたかって言ったらね、異邦人である人たちが、イスラエルのね、その頭として立てられている人たちが、このイスラエルの人に、ね、こう、ぶんどる、イスラエルの人々からいろんなのせしめる、その姿を見て、何あれ、いやー、あんなことしてるよ、あんなことしてるよって、異邦人から後ろ呼びさされるくらい、そういうことをしていた。もともと、ね、本当にこのバビロン捕囚っていうのは、神に逆らった、ね、その結果だったんですよね。で、それで、異邦人がイスラエルに対して力を持つようになって、そして支配権を持つようになった。で、それでもね、目覚めておらず、何をしたかって、ワンサク入ってきたこの異邦人たちがやっていることに利子をつけて、もっとね、汚いことをやってた。これがイスラエルなんですよ。何をしたかって言ったら、自分のね、親戚の息子や娘をね、奴隷に、穀物と書いたんです。これは主の律法では禁じていることなんです、ね。なのに奴隷として。そしてその畑、もう本当に、税金を重くして自分の懐を増やして、税金を重くして人々の畑からたくさんの穀物をもらって、自分のね、蔵は満たされているんですよ。で、満たされているところで干ばつが来ました。そしたら、人々は税金で税立ててしまって、もう、ないものが、ないところに何をするかって言ったら、ね、食べていかなければならない人たちに、本当はそれを渡さなければならない。ユダヤのね、律法では。なのに、彼らはそれを何をしたかって言ったら、今度は税金でね、ぶんどったそのものを、今度は畑そのもろもろでね、ぶんどって。そして畑の持ち主を畑に働く人にしてしまう。ね。で、それでも税金が来たり、それでも彼らが足してる穀物が少なすぎる。ね。畑を抵当に入れて、ね、お金貸してください。穀物貸してください。ということだったんだけど、あの畑に対する、ね、価値に対しての、彼らがあげたその穀物は少なすぎる。だから、家族もろもろ、次の、収穫の時まで、 食いつなぐということができないから、何をしたかって言ったら、子供をまた今度は奴隷として足して、残りの家族の食料を解決していたって。こんな悪どいことをしてたんですよ。だから、主ご自身が、こういう悪どいことをしていて、このサイクルがもう限りなく、ね、悪毒、悪毒、悪毒、ね、なっていく、そういう状況の中において、その畑に時にかなった、ね、太陽、時にかなった、ね、早雨、遅雨、時にかなった、雨風、絶対にあげるはずがないんですよ。だから、イスラエルには、その罪に、ね、よって、主に計られて、そして、凶作が来る。凶作。だから、踏んどった者たちも、あんまり、その利益が得られないように。ね。奴隷が、畑に、仕事、行けないですよ。雨が降ってないから。で、そういう状況が繰り返されていた。で、その状況の中において、今、城壁を建て直すということだったんですね。で、城壁を建て直すということで、ネヘミヤの方がお金がない人たちに、たくさんのお金をこう貸してあげるんですね。で、それで彼らがなんとかね、食いぶちがなんとかできたということですよね。で、そういう中において、彼らのことが爆発していく。お金を借りていても、そのお金は底をついていくわけなんですね。で、底をついていくところで、城壁を建て直すために、労役に、ね、借り出されている。どうしたらいいんだ、私たち。ね。私たちの子供、どうやって、私たち子供多いよって。ね。多い子供の中で、もう何人かはもうすでに売られて、ね。もう、飯になってしまって、もうないよって。これからこの子たちを、ね。なんとか仕事を探して、食わしていかなければならないんだけど、城壁のね、建てるということは何事だっつって、ね、ここで一番底辺にいた人たちが、わーって。で、この言葉によって、ね、内側にいて、行って、今まで臭かったものに対して、ネヘミヤやみんなが、目を向けるようになる。これが今日のこの古書の話なんです。
ですからね、イスラエル全体で見れば、ね、互いが互いにその負債を、ね、補い合って、弱さを補い合って、貧しさを補い合えば、ね、十分みんなで食べていけるはずなんですけど、しかし富が一部の人たちに集中してしまってるんですね。で、これは、明らかに律法違反しています。どこに違反しているか。レビ記の25章です。このレビ記の25章の、まず35節からお読みしていきます。レビ記の25章の35節から。もし、あなたの兄弟が貧しくなり、あなたの元で暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。
ほら、在留異国人の特徴は何ですか？土地を得ていないんですよ。ね？在留異国人はその国において土地がない。その土地がない、この人たちを、ね？食べ物、土地がないから食べ物がない。だから、在留異国人であっても、その人たちの食いぶちを絶対に保証しなければならないということがこのレビ記には書いてある。
36節。彼らから利息も利得も取らないようにしなさい。もう明らかにこれ違反してますね。利息、利得を取ってます。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたの元で生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。これもまた違反してますね。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。このようにもう兄弟姉妹からですね、氷菓子をして 利得を取ってお金を貸して、で、それで返すときにはね、もうそれに、パーセンテージを上げてね、もっと取る。これはですから明らかに神の国の法則違反に当たるんです。
要するにですね、物が、100万の価値があるのに、ね、今、不況ということを言い訳に、その100万の価値があるものを、例えばね、3万でいいよっていう。ね、10万でいいよって言って、その100万の価値があるものを100万をその人に貸してあげたら、その人の身は立つわけなんですよ。次の時まで。なのに、そのね、価値あるものを自分勝手に人のね、足元を見て、ね、10分の1に、ね、それを自分が定めたりなんかして、これ言ってもこの人は絶対にノー言えない。そういう状況にまで人をね、追い込んで、そして、その利益を全部自分のものにする。ということなんですね。一つ言いましょうか。寿町っていうところに行くとね、当一という10日に1割のお金をね、利子を取る人たちがいるんですよ。10日に1割の、ね。だから、1万円貸して10日に1000円だよ。10日後に。でも、この人たちよりはいい。なぜかわかる？抵当がない人に貸してるの。ね？1万円貸して、とんずらしても、ね？もう、しょうがない。その時は運が悪い。抵当が何もない人たちに貸す、小売貸しをしている人たちがやってることが、このね、統一ということをやっているんですね。もう本当にどうしてもお金が必要な時というのは、もう、統一でも、統、ね、統二でも欲しい。ね。で、そういう人に対して、本当にいつも、使用するヒルのように、ピタッとくっついて、その人の人生そのものを全部吸い上げてしまう。で、もともとどうだったのって言ったら、権力の方に、ね、くっついて、ね、一番上が10万ドル時、下は9万ドって、その下はまだ8万ドって、その下はまだ7万ドって、書いてあるんですよ。有力者たちにくっついている人たちもってことが聖書に書いてある。だから、でも、この税金の取り立てっていうのがものすごい割合になっていて、そして大変な状況になっていて、もう、税金取り立てる側に、仕事していない人たちは、どんどんどんどん、家財がなくなり、子供がいなくなり、そして畑がどんどんなくなり、ということ、これがね、ずーっと続いていた。これがイスラエルが、凶作になって、主に、図られたそのきっかけなんですね。なんで、そうなったの？もう聖書をこと細かく見るとね、もうすごい悪どいことをやってるんですよ。だから、これをやらないと、凶作になったおかげで、やっとね、畑仕事をさせても、取れないです。ね。だから、もう、お互いが損するばっかり。これがイスラエルの実態でした。で、ここから私たちが学ばなければならないことは、自分の畑がね、凶作であったときにどうなっているのかって。ね。変な、主が喜ばない人と私が仕事はしていないだろうかとか、もう一つは私が悪どい仕事はしていないだろうかとか、いろんな面でね、ちょっと私たち自分を点検すべき、ね、必要がただただあると思います。
で、さらにこのレビ記25章の39節から、もし、あなたの元にいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りをしても、彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。そして、彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。 そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私はエジプトの地から連れ出した。私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。アメン。
所有権、主にありつせんですよ。私の奴隷。ね、これ言葉ね、ちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、これはね、悪い意味ではなくて、所有権がもう主にある。だからね、売り買いしてはいけないっていうことをね、もう本当に起こすかに、ね、こう命じているんです。
ですからね、この奴隷にするということ、そもそも主の所有権がある人にもかかわらず、それを勝手に自分の所有だって。土地もそうですね。土地ももともと人間には所有権ないんですね。けれども人が、この土地は自分のものだ。税金を重くして、そのリースを上げて、人々をね、喉元まで締め付けて、ね、そして手放させて、で、手放したらそれを二束三文で売って、さらに儲ける。そのようなやり方は、まさに異邦人の汚れたやり方、呪われる仕方なんですね。こういう呪われる仕方をしていたから、だからこのイスラエルに、ね、飢饉が起きて、で、それで今でずっと敵から虐げられっぱなし、異邦人の流儀で、ね、兄弟姉妹を取り扱って、で、それで、延々とこの貧しい循環から抜け出せなくてなっていたわけです。兄弟姉妹はね、互いに助け合って、ね、不足をしているところには、ね、しっかりと助けてあげて、本当に子供も多い、ね、忙しくて、あっちもこっちもしなければならないということであるならば、しっかりとね、ゆとりのある兄弟姉妹が、それをフォローして助けてあげなさいというのが、この神の国の、ね、その、法律ではあるんですけど、しかし、ね、当時のこのネヘミヤが来る前までは、世の法則で、ね、動いていた。だから、この、ね、貧しい循環がずっと延々と続いて、こういう御言葉、ルール違反をしていたから、ね、主の呪い、がいつもつきまとっていたわけです。で、ネヘミヤはこのことを聞いて、ね、怒ります。ね、ネヘミヤ記の5章の6節から、私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で、主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟、ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。
要するにね、ネヘミヤが今何を言ったかって言ったらね、税金立てが取り立てがあまりにもね、度を超えているから、ね、抵当に入れて、ね、人物ことを抵当に入れて、その税金を払わなければならない、ね、ことが借金する、その原因であった、って言ってるんですよ。で、その借金をね、返すために、穀物を売って返しちゃったから、ね、子供たちを食べさせる穀物がなくなっちゃった。で、次まだ借金をして、ね、まだそれをしようと思ったら、ね、まだ借金した分では、補えない。ね、100万円のものに対して10万しかくれない。ね、100万円のものに対して3万しかくれない。ということだから、ね、どうしても借金しても足りない。そして、もう、しまいには、ね、その子供たちを奴隷として売らなければならない。そういう状況にまで、陥ってしまった。ということを、ネヘミヤは聞いてね、もうここで、あ、これはこのまんま改革をね、続けていっても意味ない。ということがわかるんですね。臭かった。臭いから、だから、懲役を立てて、懲役のね、中にいてはいけないものを全部懲役の外に追い出した。っていうことなんだけど、それでもなんかまだ臭い。何なんだ と思っていたんだけど、その臭さの理由がやっとわかった。こういうことが平然となされていたから。だからね、もう臭いということはわかったんですね。ネヘミヤはそこでね、改革をするために決断をするんですよ。自分が今までよその国においてね、稼いでいたその稼ぎ金を彼は持っていた。ね、その持ってきたお金で、この障壁を建てるために、お金を必要としている人、貧しい人々にそのお金を貸してあげた。そして、まだ、ね、ネヘミヤも、その子供を、ね、借金の片割れとして受けたものもある。で、このことを聞いて、これが悪どいというのが分かって、すぐ改革するんで、自分から改革する。ね、借金をなしにするんです。そして、その奴隷として、ということも、それも全部、なしにする。それから、表だった、この悪どいことをした、ね、人たち、上から下まで、そして悪どいことをされて、ね、畑田んぼ全部なくなって、子供も失われている、ね、この被害者たちを、もろもろ一箇所に集める。それで、ここでまだ、ネヘミヤの改革。が始まっているんですね。だから物事を言うときにネヘミヤはここで書いてありますよ。なんか物事を話すときに心の中でしっかりと計画を立てようね。だからネヘミヤは心の中でイエス様に会って立てた計画はやった人とやられた人をね同じ場所に集めるということとね自分が模範を示してねもう神様に会って、帳消しにする。ということをやった。で、その段取りを全部、こう、整えて、この改革に取り組んで、そして、人々を、こう、攻めていくんですね。
ですから、ね、このまま、城壁が、たとえ再建して建て直ったとしても、こういう人々のこういう様を相変わらず続けてしまっているとするならば、相変わらず主の呪いが来るんですね。この主の呪い、これだけはどんな城壁もすり抜けてしまいます。どんな堅固な城壁を築いても、どんなに会社がセキュリティをガチガチにしたとしても、主に呪われることをしているならば、その主の呪いは一切のセキュリティをかいくぐって、ね、来てしまって、その人、その会社、その組織を台無しにしてしまうんですね。これを悪魔サタンのそしりと言います。で、ネヘミヤは言いました。ね、この9節。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。アメン。ね、異邦人のそしりという言葉が出てきました。この、ちなみにね、異邦人、これヘブライ語でゴイと言います。ゴイ。異邦人とか、ね、外国人という意味の他に、それを下げすんでね、なんか豚とかのそういう獣の集団だとか、ね、あるいは、ね、イナゴのそういう群れ、そういう意味もあります。ですから、人でないものの群れ、ね、イナゴとか、そういう群れ。ですから、イナゴの群れだとするならば、ね、あなた方は私たちの敵であるイナゴの群れのそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。そういうふうにも言えますね。
このね、イナゴのそしりね、笑うことじゃないよ。このイナゴのそしりっていうのは、どういうことかって言ったらね、イナゴのそしりというのが現実化されるとどうなるかって言ったらね、根っこそぎこのイナゴの大群が来るんですね。そして、あらゆる食い物を全部食い尽くしてしまう。ということなんだけど、イナゴの大群だけは主がね、その土地から離れ去りなさいって命令がない限り、その土地にずっと留まるんですよ。それで、食べ物がなかったら、何を食べるかって言ったらね、麺の洋服食べに来るの。ね？で、一番柔らかくて美味しい洋服、どこにある？王宮にあるんだよ。麻布の一番ね、柔らかいものを着てるでしょ？彼ら。だから、このね、悪いことして、富を、ね、それをもう、蓄積して、いると、そのね、どんなに城壁を高くして、兵隊をね、 持っているとしても、イナゴ主が生かして何をするかって、もうあっという間にその王様の洋服全部ね、食い尽くしてね、裸にしちゃうんだよ。悪いことをして、あのね、もう会社を築いた。悪いことをして何とかを築いたっていう人、ね。それでその人たちが、主が送ってくださったイナゴに会ったらどうなるかって言ったら、あっという間に裸にされちゃって、イナゴに食い尽くされちゃって。それでね、もう本当に世界的な、恥を書くようになる。そしてもう再起不能になってしまう。ということなんだけど、イナゴだけは皆さん覚えてください。主がね、風によってイナゴが飛んでくるの。ね。だから、主ご自身のね、命令した風が来ないとイナゴは出ていかない。イナゴは海も渡るんだよ。風に乗って。主の御業なんですよ、これ。だから、イナゴがその、人の個人に、ね、その社会に、その国に入ってしまうと、主ご自身がいいよって離れなさいって、その風を送る。行くべき場所を示す、その風を送る。その時まで、イナゴはそこから離れない。ね。そして、もう、もう麺という自分たちが食べるもの。ね。それがあったら、もう人でも何でも食っちゃうよ。で、今、イナゴが来ちゃったらね、大変だよ。なぜかわかる？外着はさ、あんまり、麻布着てないよ、私たち。下着は下着は、麺が多いよね。大変。根っこそぎ下着がね、囚われちゃうんだよ。恐ろしい。良くないなって、バッタが来たな、イナゴが来たなと思った時にはね、何をするかって言ったら、アメリカの、開拓時代、彼らが農業をやっていた時に、イナゴが発生したそうなんですよ。もう本当にもう、空一面にイナゴが、ね、バーって来た時に彼らがやったのは、イナゴとの戦いじゃなかったんですよ。地面にひれ伏したんですよ。ひれ伏して、ね、主よーって、主の皆を呼んだんですよ。そしたら、風がそこに留まることなく、そのまんま風が、過ぎ越していったんですよ。彼らを。彼らの畑を過ぎ越していたの。だから、彼らの畑は、ね、被害がなかった、という記録があるんですよ。これを通して、主が私たちに教えてくださったのは一つなんですね。もう本当にこれ、イナゴが来たなと思った時には、ひれ伏せ。ね。イエスの皆を呼んで、知性によって、清めていただいて、ね。杉越の恵みを、このイナゴの杉越の恵みを、ね。取り去る恵みをください。って祈ると、ね。もし留まったイナゴであるならば、主の風が来て、イナゴは命令されて、風に乗って、示された地に行くわけなんです。イスラエルにはね、人間イナゴがくっついちゃった。一番最初に。ね？悪どい。そのイナゴが、人間イナゴがくっついたよね。で、そのくっついた人間イナゴたちが、もう畑も人も自分の所有にして、どんどん濃い太る。ということになったときに、その畑に主がね、時にかなった恵みを与えるわけにはいかないんです。悪いことして、それで自分が今利益を貪っている。それでいい思いをする。ということは、主にはもうこれは絶対に見心にかなっていないことだからなんです。こういったことは、果たしてイスラエルにだけ起きたことでしょうか。皆さんと私たちのこの畑にはこんなことは起きてないでしょうか。点検すべきなんですよ。
ですから、もし私たちも、ね、誰かを 兄弟姉妹を、ね、下げすんで、押し潰すようなことをするならば、その兄弟姉妹は主に叫ぶんですね。主に叫ばざるを得ないんです。神様に向かって叫ぶものがいくつかありますね。まず、ね、布団に流された血、ね、地面の、地面がそれを飲み込んで、その血は主に向かって叫びます。ね、アベルの血が主に叫びましたね。また、ね、ヤコブ書の方を見ますと、ね、労働者の未払い賃金も主に向かって叫ぶと書いてありますね。まさしく、ね、この、ね、ネヘミヤ記において、もう現代の日本もそうですね。もう未払い賃金が主に向かって叫び声を上げて、もう本当にこの国は災いを積み立てているような状況ですけども、で、この彼らの叫びが天に届いて、そして神様、呪いを送るしかないんですね。で、呪いを送って、で、それで物がますます取れなくなる。その呪いは防ぎようがないんです。このイナゴのように。イナゴは、ね、どこにでも入り込んできます。エジプトに10の災いが起こったんですけども、ね、それまでパロ、ね、もう頑なに、ね、拒否し続けてきたんですけど、イナゴの災いが来たとき、ね、今度ばかりは私が悪かった、ね、どうか、ね、私の罪を許してほしい、で、それで私のために祝福を祈ってほしいって、モーセに嘆願するほど、もうひどかったんですね。もう、エジプト、麻布の衣を着てますから、麻、もう、イナゴにとっては絶好の餌なんですね。草で作られてますから。だからもうかなり見くるみに剥がされて、もう、パロもね、ひどめにあったことでしょう。で、この、でちなみにですね、黙示録になると、イナゴはもっと恐ろしいんですよ。人の顔をしていて、で、それで、ね、この、なんか、胸当てが、硫黄の色をしていて、なんか、歯が獅子、ライオンの獅子で、で、髪の毛が女の髪の毛みたいなんです。で、それね、それに刺されると、すごい苦しみ、5ヶ月でしたっけ？苦しんで、死のうとしても死ねないんですね。それほどまでのひどいイナゴの災いが、ね、訪れる。で、この、ですから、結局、主の御言葉に聞き従っているということが城壁になっているんですけど、しかし、その主の御言葉に従わない、ね、世の流儀になるとするならば、たちまち霊的城壁は崩されて、その城壁の穴から、ね、狐が、イナゴが、ね、悪霊が入り込んできて、ね、巣作りして、もう好き放題奪っていって、ね、食い尽くして、そういうことになってしまう。ですからこのネヘミヤ、ね、しっかりとこの霊的城壁を築き直しましょう。ね、あなた方がしているのは良くない、ね。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか、旧説で言っておりますね。で、ここで敵のそしりという言葉が出てきます。ね、そしり。この異邦人のそしり。神の民がそしりを受ける、ね、悪魔サタンにそしられる口実を、ね、それを自分たちで作ってしまうということが、ね、このイスラエルの中の歴史でたびたびありました。現代でも、ね、私たちの中にあるかもしれません。この悪魔サタンがそしる口実を自ら、ね、与えてしまうということです。ね、例えばですね、このイスラエルにおいて何が、ね、あったか、ね。モーセの時代ですね。モーセの時代、人々が荒野行進中、モーセが、ね、主に呼ばれて、40日40夜、ね、主の山で閉じこもっていた。でその時、ね、アロンがその人々をまあ、リードする立場にあったんですけど、しかしですね、人々は金の格子を作ってしまった事件がね、出エジプト記の32章にありますけれども、でこの出エジプト記の32章、25節からのところですね、出エジプト記の32章の25節、モーセは、民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。敵の物笑いにされてしまいました。これ、イスラエルの民が、モーセが、ね、ちょっと離れた。もう口うるさくして、ね、神に従いなさい。悪いことをするな。いいことをしなさい。そういう口うるさい指導者がいなくなった途端に、人々が、ね、40日姿見せなかっただけで、もう、飲めや歌えやね、勝手に金の格子の偶像を作って、これがね、見よ、あなた方をイスラエルから連れ出した神である。好き勝手なことをですね、神様に対してなし、自分勝手になし、ね、そして、それが 敵の物笑い、敵のそしりを受ける羽目になってしまった。で、ここによって、なんでこうなったか、ね、民が乱れており、この乱れる、ヘブラ語で、パラー、言います、パラー。これ要するにですね、何か緩める、ね、あるいはこういう服をこういうふうにやって解く、ね、要するに裸になるという意味があります。で、キム・ジムズバージョンではですね、もうあからさまに、アロンは彼らをネイキッドにしたって書いてあります。キム・ジムズバージョンでは、アロン・メイド・ゼム・ネイキッド。彼らを、ね、裸にさらした。要するにもう敵に対して城壁を解いて裸にさらしてしまった。ね、そういうふうに、ね、してしまい、で彼らは、ね、敵の物笑いとなっている。敵とここに訳されている言葉、ね、これヘブライ語では、クムと言います。クム。ね、クム、これですね、ね、イザヤ書の60章は、クムオール、ね、起きよ、光を放て、ね、言葉です。で、イエス様も、少女よ、起きなさい。ね、タリタクムと言いました。クム。要するに、起き上がるという意味なんですけど、なんで敵という言葉になっているか。これですね、敵、要するにこれ、逆らって立ちはだかるものという意味でのクムなんですね。ある人に敵対して立ち上がるものとしてのクム。ですから、ね、この、モーセの時代、民が乱れてしまっているとするな、そこに、悪魔サタンが、敵対するために、ニョキニョキ、ニョキニョキと、ね、クムクム、クムクムと、起き上がってきて、そして、この、民に災いをもたらす、口実を得てしまった。だから、これ、クムなんですね。
普段ね、この悪魔サタンっていうのは、普段どうなってるかって言ったら、こうやっていなきゃいけない。ずっと。なんだけど、いつこのね、表を上げることができるかって言ったら、私たちが、神のルールを知っていながら、そのルール違反したときに、私たちを訴えるために表を上げることができる。だから、ずっとこうやっていたものが、アロンがそれをほったらかしにしたことによって、ね、クムクムクムクムクムクムクムって起きたんですよ。だから、何にも、ない時に私たちに悪魔サタンが何かをするとか一切できない。聖書であるとしたら、ヨブの時だけ。で、それは神が許しましたよね。さあない時にわけもなく私たちに近づいて私たちを何とかするということは一切許されていない。私たちが正しく歩んでいる時に悪魔サタンはどんな形をしてる？ペコトン！絶対思ってあげられない。大事だよ、これ。私たちが正しいとき、キリストにあって正しいときというのは、悪魔サタンは私たちに思ってをあげることができない。神の御前において。ね。だから、いつ思ってをあげるかって言ったら、ね。私たちがルール違反したときに、ね。悪魔サタンは、ルール違反してますよ、神様はって。ね、神の国の憲法、何条、何版にルール違反してますよって。で、それを訴えるわけなんですね。そしたら、それに対して、申命記だとか、レビ記だとか、いろんなところに、何々に対してこうする、こうするっていうのが全部書いてあるよね。それがもう発動されてしまうんです。なんか、申命記の28章っていうのは祝福の言葉ばっかり私たち今まで教えられたよね。いいね。なんか良くないことが起きた時というのは、28章のね、祝福のその次の場面、見た方がいいですよ。そして、あ、今私に起きてるのは、ここを私が間違えているから今こんなことが起きてるんだ。ね。と、私たちは知るべきなんですよ。
で、このアロン、ね、アロンは、この人々が好き勝手にしている、ね、アロン、ね、最初、民はおとなしかった。けれども、民がザワザワザワザワしだした。モーセがいなくなってから、ね、人々が、ちょっと、ね、ザワザワしだしたのを、アロンは心配して、あ、なんとか民を沈めなくては、ね、民に対して、ね、強気で、ね、出て行ってしまったら、もっと騒ぎ出すんじゃないか、ね、恐れて、ね、もう人々が、ね、 このアロンのところに来て、どうか、ね、私たちの前に先立つ神々を作ってほしいという、そのリクエストをね、それ答えてしまうんですね。私のところにね、あなた方のね、金銀を持ってきなさい。そういうふうに言って、で、それで結局、この金の格子がね、人々が勝手に作り出した神様のそのイメージ、格子だったんですね。その格子を、ね、作ってしまって、で、それで、さらにもう歯止めが効かなくなってしまった。ですから、ね、このアロン、しっかりとですね、この人々が良くない方向に動き出すということに対して、霊的な城壁を築かない。ね、むしろ、彼らに迎合するような、ね、民衆受けするような言動をしてしまったゆえに、歯止めが効かなくなって、彼らが裸になって、好き放題なことをしたして、それで悪魔サタンの物笑いになって、もうサタンがそれまで、ね、主の御言葉に聞き従っていたイスラム民に対しても、こうやって、ひれ伏して、ね、顔を上げられなかったのが、ね、このイスラム民が神様に対して、良くないことをしたしたら、もう、くむくむくむくむくむって、ね、起き上がってきて、このイスラムために災いをする口実を得てしまった。これ私たちも同じです。本当に主の御前においてですね、良くないことをあえてし続けてするとするならば、悪魔サタンそのものに対して、ね、顔向けしてしまうんですね。いくら、ね、主にある兄弟姉妹たちが、ね、その兄弟姉妹、悪霊に疲れてしまった、ね。悪霊を追い出しても追い出しても、結局その本人自身が主に立ち返ろうとしない。いつまでも、ね、悪魔サタンの好むことをやり続けているならば、またすぐに入ってしまう。だから本人自身が悔い改めて、ね、主の御言葉通りに行うという、ね、この必要があるわけです。で結局この、ね、使徒時の時代においては、このようになってしまったんですけども、またもう一つ、ダビデの時代にもそういうことがありました。ダビデ、彼、人妻、ね、バテシェバを寝取って、でそれでその子供を、ね、ができてしまった。でそれで、ね、ご主人を何とか言いくるめて、まあ、ことなきを得ようとしたんですけど、しかし思う通りに動かない。ということで、そのご主人、ね、ウリアを戦いの激戦区に送って、でそれでわざと、ね、戦死させる。要するに謀殺したんですね。ダビデ自身が殺したようなものです。でダビデがそのことをしたとき、悪魔サタンが組むして、ね、このダビデに対して災いを、それを下すということにおいて、何の守りもダビデなくなってしまったことがあったんです。でこれはですね、第二サムエル記の12章の14節を読みたいと思います。第二サムエル記の12章の14節。ここは、そのダビデが罪を犯した時に、預言者ナタンが神様から使わされて、そしてそのダビデの罪を指摘した場面ですけども、まず13節からお読みしましょう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。ここにおいてもありますね。あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせた。このところ直訳するとね、主の敵に冒涜の機会を大いに与えた、ね、ダビデは。ですから主の敵、サタンに対して、このイスラエルに対し、ダビデに対し、ね、もう冒涜する機会を、ね、たくさん与えてしまったんです。ダビデが、このことをしたことによって。ですから結局ですね、人が主の御前において、ね、たるんだ行動をしてしまうとき、主の御言葉をあえて、ね、違反するときに、サタンが、同時に訴える口実を得るんです。ダビデはこのことを隠れて、ね、人目に隠れて誰にも知られないように、いうふうに行ったんですけど、しかし、主は見ておられました。ね、神様は見ておられる。のみならず、悪魔サタンもそれを見ていて、ね、じっくり見ていて、ほら、ダビデ、ね、あんなことをした。もう私から、ね、攻撃されても何にも文句言えない、ね、そういう機会を、 ダビデ、自ら与えてしまった。で、これね、主は、この、本人自身がサタンの物笑い、ね、サタンの付け入る隙を作ってしまった場合、ね、破れ口が大きくなり、城壁が崩され、主の守りの囲いが、ね、なくなった状態になってしまい、悪魔サタンにいいように、ね、出入りし放題、攻め立てられ放題、ぶんどられ放題、踏みんじられ放題、こういう、ね、状況になってしまうんです。結局、ね、人が自ら主から離れた行動をするときには、主はそれを弁護できないんですね。私たちが主の御言葉のうちに守られるならば、主の御言葉を守っているならば、その守ったことが主の守りとなり、城壁となり、それによってサタンの攻撃は防がれる。しかしもし皆さんが、私たちが主の御言葉を守らないとするならば、そこが、ね、破れとなる。主の御言葉を、主の約束を破るならば、そこが城壁の破れとなって、悪魔サタンに付け入られる隙を与えてしまうことになってしまうんです。そうなってしまうと、ね、主の囲いから離れた状態です。モーセもダビデも、この、ね、自分の城壁は破れてしまった。自分が主の守りというその囲いから破れた状態、そういうモードに入ってしまったと気づいたとき、彼は、ね、共通して真っ先にしたことがあります。それ、ね、要するに自分の罪を告白するということでした。ダビデは、ね、私は主に対して罪を犯した。ナタンにすぐに告白しましたね。モーセもまた、ね、同じく、このイスラエルの民が、この、ね、裸でどんちゃん騒ぎ踊っていた、ね。それに対して、ね、主に取りなしの祈りをしました、ね。モーセ自身は罪を犯していません。罪を犯したのはこのイスラエルの民です。このイスラエルの民が、ね、罪を犯したということで、モーセが代わりになって、その主に取りなしの祈りをしたわけですね。本当に、この、私たちのその破れてしまった城壁、これを再び復旧するためには、これは悔い改め、これが真っ先にこの城壁の破れを、これを修復するための応急措置です。悔い改めるということ、そして自分の罪を告白するということ、自分は何々をして、ね、罪を犯しました。ダビデは、ね、自分は罪を主に対して罪を犯した。ここで言ってます。支援の方では、ね、もうとても具体的に自分はもう本当に母が私を身ごもった時から私は罪を抱えていた存在だって、そういうふうに、もう事細かく罪を告白しました。モーセもですね、取りなしに祈りました、ね。もし祈りが聞かれるとするならばどうか私を、ね、主はあなたの書物から私の名前を消してください。まで、ね、イスラエルの民のために取りなししました。けれども主は、ね、私の言葉を守らない者に対して、ね、主は、私は、ね、その書物から消そう、ね。そういうふうに言いましたけれども、結局、この悔い改め、これが、まず、この城壁の破れ、霊的城壁がもし破れてしまっていると気づいた時の応急措置です。そしてさらに、まだあります、ね。償いをするんですね。償いの行動をするんです。ダビデは、自分がね、この主に対して罪を犯した、ね、ということで、この、自分が、ね、関与を犯した相手のバテシバ、ね、バテシバの旦那さんをね、自分自身を謀殺してしまった。で、それでバテシバを、ね、もう、ちょっと、顔を合わせられないから追い出したとかそういうことじゃないんですね。ダビデは、このバテシバを慰めたと書いてあります。この第二サムエル12章の24節で、この子供が死んだ後に、ダビデは妻バテシバを慰めて、彼女のところに入って、それで生まれたのがソロモンです。もう、ダビデの子供にアブシャロムって言いましたけども、もうそれとは大違いですね。アムノンというダビデの長男がおりましたけども、その長男アムノンは、その、アブシャロムの妹をね、もう性的に暴行した。したら、すぐに捨て去った。もうそれとは全く違いますね。アムノンは責任を放棄しましたけども、ダビデはしっかりと責任を取って、償いをして、主のね、その、 王の、ね、王妃としてしっかりと残しました。
あのね、タビデにとって、このね、あのパテシバっていうのは目の前にいるときに苦しみなんですよ。自分がやったことはやったことですので、人はあのパテシバを見るたびに、パテシバのそのあのかの有名なね、ウリアを思い出すわけなんですね。そして、あの、ウリアの忠誠心を思い出すわけなんですよ。それで、むごいことに、ね、激戦区に、ね、わざと、生かされて、そこでね、あの、殺されたということも思い出すわけなんです。だから、自分自身のこの、あの、気持ちからしてみれば、目の前に置くっていうことは、ずーっと自分がやったことのそしりが自分にずーっとつきまとう。ということなんだけど、タビデ自身が自分が犯した罪と向き合ってるんですよ。そして、パテシバ何の罪ないじゃん。ね？月のものが終わって、清めのために、ね？水浴びをした。それが、結局こうなっちゃって、夫は殺され、ね？体は、汚くされ、ということだったんだけど、パテシバに対しても、ウリアに対しても、犯した罪に対して、ものすごい形で彼は責任を取ってるんです。だから、結局は、パテシバの身から出たものがイスラエルの王になるんだよね。だから、もう自分がやったことへの、そのね、本当にこの責任をことごとくしっかりと取っている。モーセも自分の命をかけて、ね、あの、責任を取ろうとしました。自分の命の本からね、消し去ることはあっても、この、子牛事件を起こした人たち、この人たちは許してあげてくださいって。だから、神の前で、あの、本当に用いられているその時代の、その、あの、リーダーシップ、という人たちは、罪も犯しますよね。犯してますよ。ですけれど、その犯した罪に対しての責任の取り方がもうほどほどく正しい。だから、罪は犯すということをしっかりと覚えて、犯した罪に対して、私たちがどう対処するべきか。自分が犯した罪、それをね、あの、かぶして、そして何とかね、あの、しようと思ったらもう、ことはどんどんどんどん大きくなっちゃう。そして、ウリアまで殺してしまう、ということになってしまうんで、罪というものをね、それを覆いかぶす、そして隠すものではなくて、騙すものじゃなくて、罪は犯したならば、悔いて改めるものなんです。悔いて改めた人は、幸いを得ます。でも、それ、覆いかぶして、何とかしようとしたら、どうなるかって言ったら、最初の人、アダムのように、エデンを失い、ね、タビデのように、子供が死ぬ。罪の結果によって、責められて、必ず犯した、罪が許されてない時というのは、必ず犯した罪が結果を生む。
ネヘミヤも、この償いの行いをしました。このネヘミヤが来る前まで、この前の総督たちがもう好き放題、人々から搾取して、ね、良くないことをして、ね、奴隷として、その貧しい人の息子、娘をね、もうすでに娘が奴隷として売られてしまったって言ってます。本当に兄弟姉妹同士でそういうことが嫌なことがね、起こって。で、ネヘミヤは、ね、それに対して、このネヘミヤ記の5章の、ね、10節。私も、私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。ね、アメン。ネヘミヤは真っ先にですね、もう自分も、この人々に対して負債をね、もう借金をしてあげた。けれども、その貸してあげた借金を帳消しにしよう。ね、そういうふうに 自らネヘミヤがして、で、それでさらに人々にも進めます。11節。だからあなた方も今日、彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまた、あなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。すると彼らは私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにします。と言った。そこで私たちは祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせた。
ここね、韓国語の中一節っていうのはちょっと聞いてください。100分の1って書いてあります、日本語。
いや、書いてないですね。
書いて。あのね、利子どれだけ取ったかって言ったら、100分の1返しなさいって言ってんだよ。それでも十分その人たちの、身が立てられるっていうことでしょ？ね？あなた方は今日、その畑と、ブドウ園、ね？オリブの木々から、家から、ね？取り立てたお金、穀物、新しいブドウ酒、油の100分の1を返しなさい。この100分の1でも、彼らなんとかなるくらい彼らが取ったっていうことなんです。だから、100あったら100全部取ったっていうこと。人のものを。こんな悪どいことしてたんだよ。ユダヤ人が。ネヘミヤね、本当にね、今回メッセージしてよかったと思う。この100分の1ってもうなんか恐ろしくて。
あ、英語のキング・ジェームズ・バージョンもね、100 parts of the money って、100、ね、100分の1ですね、書いてあります。
これなんで日本語書いてないんだろうね、思うよ。口語訳の方がいいね。ああ、しゅう。だから、すごい悪どいことしたんです。悪どい悪どい。
で、さらに13節。私はまた、私の裾を振っていた。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのように、その家とその勤労の身とから振り落としてくださいますように。このようにその者は振り落とされて、虚しいものとなりますように。すると全集団は、アーメンと言って、主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。アーメン。このようにして、ネヘミヤは改革を行って、そして人々にこれを実行させました。人々は、この100分の1が戻ってきたおかげで、城壁の再建に、もう難なく、もう心置きなく取り掛かることができるようになりました。それのみならず、14節では、また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわち、アルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。彼自身が総督としてのその高給取りをね、それを受けないで、もう無力で、ね、奉仕したんですね。このイスラエルの民のために。このイスラエルの民を、ね、再建させるために、彼らこの、ネヘミヤは自分のお給料を返上して、このイスラエルの再建のために、ね、労をした。で、それだから人々は安心して、このネヘミヤの言うことを聞くことができて、そして安心して、ね、人々のそれに従って、もう自分の財産で、今まで貧しい人に対して手を塞いでいた、ね、それを豊かに手を開いて、貧しい人たちに、ね、財産を分け与えることができるようになったんです。
ネヘミヤがね、なんで自分の給料を放棄したかって言ったらね、ネヘミヤが給料を取るためには、王様から、あの王様の財産からいただくっていうことじゃなくて、相続として来ているこの国の人々から税を立ててそれをもらわなきゃいけないんですね。そうするためには、税立ての人をまた雇わなきゃいけない。そしたら全く同じことが起きちゃうんです。ね？ネヘミヤが100取ったら、下のやつは90取って。 その下が80度って。で、そういうことがはびこって、全く同じことが起きてしまうんで、ネヘミヤはそれしない。ということで、ね、そういう取り立ての人を、その人の中から全部取り除いてしまった。これがネヘミヤ改革のすごいね、もう正しいところなんです。自分の腹を痛めたんです。自分の腹を痛めないで子供を産もうとできないですよ。
彼らは、ね、本当に自分の懐を痛めてまでもこの改革に取り掛かった。だから、ね、たったの50日という短期間で、ね、もう人々はがぜんやる気を起こして、ね、あ、それだったら私も生きていける。ね、あ、そういうふうに制度が変わった。今までもう、ね、その自分のブドウ畑も畑も取り立てられて、ね、もう息子娘もダメだった。けれども、もう息子娘たちが再び戻ってきて、しかも畑も戻ってきて、働けるようになった。ね、将来に希望が見出せた。で、それでがぜんやる気が出て、働いて、このようにして霊的な城壁を、ネヘミヤは修復したんですね。で、このようにして、ね、心の城壁、霊的城壁が修復されたら、ね、もう人々は、外側の城壁、目に見える城壁を再建する働きに、ね、がぜんやる気が出てきます。で、それで、ね、その次の6章において、まあ、城壁が完成するんですけども、私たちはですから、本当にこの立て直しの技、特に、ね、主の喜ばれること、主の喜ばれる断食、ね、それ、イザヤ書の58章にあるんですけども、このですね、今日の祝福の言葉のところ、イザヤ書の58章の6節から12節のところ、ここに自分の名前をこの空欄に入れて宣言するところなんですけども、ちょっとこれを、この空欄のところに自分の名前を入れて今宣言しましょうか。では。
皆さんの主法のところにありますよ、主法に。
この主法の、ね、プログラムの下のところですね。それでは、3、はい。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、教えてあげるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないから。また、飢えた者にパスタのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をパスタの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすれば、パスターの光が暁のように現れ出て、パスターは速やかに癒され、パスターの義はパスターの前に行き、主の栄光はパスターのしんがりとなる。また、パスターが呼ぶとき、主は答えられ、パスターが叫ぶとき、私はここにおると言われる。もし、パスタの中から、くびきを除き、指を刺すこと、悪いことを語ることを除き、飢えた者にパスタのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、パスタの光は暗きに輝き、パスタの闇は真昼のようになる。主は常にパスタを導き、良きものをもって、パスターの願いを満ち足らせ、パスターの骨を強くされる。パスターは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。パスターの子らは、久しく荒れたれたるところを起こし、パスターは、よよやぶれた元井を立て、人はパスターを、破れを繕うものと呼び、死骸を繕って住むべきところとなすものと、呼ぶようになる。アーメン。主の喜ばれる断食。悪の縄をほどく。また、虐げられている人を、それを解放してあげる。くびきの、ね、鎖につながれている人のその縛りを解いてあげる。これをしてあげるならば、これが主の喜ばれる断食となって、その人の義は、ね、光り輝いて、速やかに癒され、主の栄光が、しんがりを守ってくださるんです。
あのね、その本人は、あのね、もう縛られているから、そのほどけないんですよ。ほどけないから、この手足が自由になっている私たちが、その人の縄目をほどいてあげるしかないのね。感じがらみになっている。で、その人を私たちが御言葉を持ってね、養ってその人たちの縄目をほどく。そして、導いてほどく。ね。一緒に手助けしてほどく。ということを例においてできるよね。そして、まだ、肉において彼らが実際的に、例えばね、電気代が払えなくて、もう電気がね、通ってない。ということを私たちが分かった。とするならば、その、電気代を払ってあげること。これが断食なんですよ。今まで私たちには、そのね、断食に対する、このね、考え方がなかった。本当に勉強一生懸命やっている、ね、している子供なんだけど、学費がなくて学校に行けない。ね。でも私には余裕がある。ということであるならば、その子のね、学費を足してあげる。そして、その子がね、本当に神のこの施し、恵みに預かって、神を恐れ敬う人になって、社会に対していい人材として、ね、今あなたにこの学位を足したのは私じゃないよって。神様があなたにね、してくださったことだよって。私は運び屋に過ぎないんだよって。主はあなたを見ておられる。だから一生懸命勉強してください。ということで私たちがこの学位をね、主にやって運ぶわけなんですね。これが断食なんですよ。そして、本当に食物がなくて困難になっている人たち。そういう人たちのためにね、私たちが断食をする。ということなんだけど、どうやって断食をするかって言ったら、ね。私が今日、ね、牛肉2キロぐらい買おうと思った。で、そのお金があったんだけど、兄弟姉妹の中で今もう本当に、パンに欠かせない、ね、人がいる。ということで、その人の主食であるね、なんかを買ってあげた。私の何が飛んだの ?2 キロの牛肉飛んだったでしょ。ね ?2 キロの牛肉それ断食したことになってるんです。これが断食なんですよ。でも今まで私たちはどういう断食をした?食を断つ。ということで断食をしたでしょ。こういうことをしたときに、ね書いてあるじゃん。こういうことをしたときにね、あなたがしたこと、それがね、この人がこれをした、これをしたっていうのがね、それがね、前にバーっとある。ね。これ、中一節ですか?中一節からちょっと読んでください。
主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は、昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。
あのね、この断食を正しくした人に主がこの力を与えるって言ってるんですよ。8節からちょっと読んでくれますか。
その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進む。
ほら。あなたの木、何?私たちが正しく断食した。ね?その木というものが私たちの前に進んでいくんですよ。ね?
主の栄光があなたのしんがりとなられる。
ほら、正しいことをやったらそれがね、私たちの前を進んでいくの。家来みたいに、どけどけつって。 今、ね、何々様のお通りだって。主のしんがりが、ね、守っているでしょ。だから、正しい断食をした時に起きることなんですよ、これ。私、本当に感謝なのはね、この教会は、正しい断食を知らず知らずして結構やってるんですよ。うん。でもう、兄弟姉妹が、ね、本当に、どうしようもない時というのはね、誰も何もね、表立てたことしないで、さーっとやってる。そーっとそれがもう、いつの間にか全部できちゃった。ああ、だからね、ああ、すごい、ま、いい教会だな、と思って、すごい感動しますよ、私は。
その時、あなたが呼ぶと、主は答え。あなたが叫ぶと、私はここにいると仰せられる。
ほら、これやったら、ね、これやった人が、主よ助けてくださいって言ったら、ね、いいよ助けるよ。ここに、私は助けてくださいしか言ってないのに、主は2回返事するのね。はーい、助けるよここにいるよ心配するな。って言ってるんです。はい、どうぞ。
もし、あなたの中から首輝きを覗き、後ろ指を刺すことやつまらないおしゃべりを覗き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろう者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。
アメン。
ね、ですからここに、霊的城壁の再建が出てきましたね。この十二節、まさにそうですね。古代の、昔の廃墟を建て直す。もう昔崩されてしまった城壁を建て直し、また古代の礎を築きね、もうそれまで住めないようなところだったところを住めるように回復するもの。それね、このイザヤ58章、何か、ね、石を運んだり、ね、なんかトンカチを持って働いたり、そういったこと一切ないですね。ただ霊的な城壁再建、それは、貧しい人を、ね、助けてあげること、正しいことをすること、つまらないおしゃべりをやめる、ね、そうしたことを、そういう正しい断食、これが霊的城壁の再建の技です。これをする人は、
ね、
たちまちにして、主がここにいるよ、ね、そういうふうにおっしゃってくださり、またその人の義が暁のように、ね、また傷を受けている人であるならば、その傷が速やかに癒される、この主からの大いなる特典、主からの大いなる祝福、それが注がれていくんです。結局、ね、私たち、ね、外側の城壁を再建しよう、ね、そういうことは、やります。世の中の人もやります。人生立て直そう。ただし、この霊的城壁の再建、これがやはり重要になってくるんですね。たとえどんなに、ね、思い、心、体、ね、この城壁を堅固にしても、ね、経済の城壁を堅固にしたとしても、結局、この悪魔サタンの足がかりを、ね、この城壁の中に入れたままだったら、ね、そこが、ね、バックドアとなって侵入してきて、その人をどんどんどんどん崩していってしまう。主が、ね、喜ばれないところ、ね、主が、御心でない町を守っても、その働きは虚しいものです。ね、主が、建てるのでない家、そこをね、建てようとしてもすら、その働きは虚しいです。主が守る気がない町を守る兵隊さんは、とても悲惨ですね。朝早く起きて、ね、夜遅くまで働いて、休まずに働く、そういう働き、主が共におられないとするならば、それは虚しいものです。詩編の127編にそのことが書いてあります。 詩編の127編の1節から、2節。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。アーメン。ですから主を愛し、主を恐れを敬って、主の御言葉を守り行うという城壁をしっかりと築いている人には、主ご自身が動いてくださり、その人が眠っている間に、いろいろ取ってくるんですね。祝福の契約をいろいろあちこちから取ってきて、してくださるんです。本当に私たちもですから、この主の、この霊的な城壁を守る、それを築き上げるために、主の御言葉を守ること、またもし、何か、ちょっと穴が開いてるな、そういうふうに思ったとしたならば、自分を問うことです。何か、主に喜ばれないことをしてきたんじゃないか。誰か、兄弟姉妹を泣かせるようなことをし続けてきたのではないか。それを軽んじ続けて、その兄弟姉妹、ずっと泣かせ続けて、主にずっと天にその兄弟姉妹から訴えがなされ続けていないか。そのことを点検して、そして、しっかりと身をきれいにして、悔い改めて、取りなし祈って、そのようにして、身をきれいにするならば、この城壁の再建、霊的城壁が再建されて、そして実際に外見的な城壁も速やかに、回復されていきます。どうか皆さん、心身ともに、健全になって、霊においても、肉においても、健全になって、そしてこの城壁再建の技、それをますます成して、本当に皆さん自身が多くの貧しい兄弟姉妹たちを養い育てるまでに、富むものとされて、それから、あ、この人は、誠に富むにふさわしいものだ。この人を富ませたらば、兄弟姉妹たち、貧しい兄弟姉妹たちに、が養われる。そのように、主に喜ばれる、再建者となっていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは、今、皆さんそれぞれが、主の御前に出て、それぞれの祈りをお捧げする時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたて感謝いたします。私たち一人一人をこの時代において城壁を立て直すものとしてください。そのために主よ、私たちがこの城壁の外側だけではなく内側も主よ、私たちが全部体験できますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって私たちを助けてください。そして本当に見事に内側も外側も全部主を体験できて、主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とが今日も私たちを本当に見事に体験してくださり、そしてこの御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは今いただいた御言葉を私たちの心の中にしっかり刻み込んで、そして生活のあらゆる面においてこれを適用しながら歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして見事にこの時代において再建されたものでありますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆と地上と命が栄光によって体験されたいのです。そして新しくされたいのです。そして立ち得てあまりあるものになりたいのです。この時代のネヘミヤになりたいのです。主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてこの時代のネヘミヤとして起こさなければならない人、物、ことを起こして、そして体験して、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
主よ、本当に働いて働いてこき使われて、そしてぶんどられ搾取され、貧乏になってしまう家を畑をこう抵当に入れるほどに貧しくなる息子娘が奴隷として売られ、主よ、そのような この時代、このようなこの日本です。主を本当にこれに終止符を打たせることができる私たちのこの働きでありますように、主を私たちをも悩みなくしてください。本当に私たちにこの苦しんでいる人々を、彼らを本当に幸いと導くようなものとなることができますように、どうか主を私たちに知恵を与え、力を与えてください。そのために主を本当にこの霊的城壁を再建するべきこと、これを今日守ることができたことを感謝します。しっかりと私たち自身が主を見舞いに落ち葉がこの働きをなし、そして本当にアートの身胸に変わったことを行い、多くの貧しい人たち、兄弟姉妹たち、彼らを救い出すことができる私たちでありますように、この時代の念に落としてください。再建するもの、この日本を霊的に再建し、また実体的にも再建するような私たちでありますように、多くの奴隷として売られてしまっている地を、若者たちを取り戻すことができる私たちでありますように、御言葉によって取り戻し、テフィリンによって若者たちを取り戻す私たちでありますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。Thank you.